レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg MC のジョニーですけどもね、いやーなんか本番始まるなんか3、5分前って変だね、3、4分前から眠いっすよ。急になんででしょう、困ったね。で今の職場を今辞めようとしてるんですよね。またすぐ、まあ契約ですからね。で来年3月までって話だったんですけどね、それをなんとか12月いっぱいで打ち切って、通勤にやっぱカモイですから3時間かかるんですよね、あの往復。遠いんですよ、3時間ですよ。あの駅からちょっと歩くんですよね。でカモイまで約1時間そうね、1時間ですね、1時間。そこから歩いて30分。1時間半かかるじゃないですか。いや、もちろんそれ重々承知のつもりでいざ始めたはいいが、実際やってみたら、まあ、ほんと家帰ってきて6時に仕事終わるんですけども、帰ってきたら8時なんですよ。大体、まあ8時前とか。するとね、ちょっと映画一本見ようかなと思っても、ちょっとこう、ぐでっとしてるわけですよ。だから、それ考えて、朝早いでしょ、当然ね。っていうところでね、悩んでんですよ。悩んでる話してもしょうがないんですけどね、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、いや、やっぱ人生設計そういうとこ大事だなと思いますね。家から近いとかね、あと職場環境が自分に合ってるとかね、そういうとこ大事かなと思うんですけど、最近ね、あの彼女ができてからね、少し自分で変わったかなと思ったのがね、全部そうできるとは言わないんだけど、割と自分の感情ってのはこう表現するようになってきてるなっていうのは気するんですよね。こう俺はこう思うんだってことを言うっていう言い方はね、うまくない時もありますけどね。でそうするとこの間もちょっとあって職場ちょっと揉めちゃったんです。揉めちゃったというか、まあ少しあって、でそしてね、やっぱ回路性パーソナリティ障害、まあ、つまりこ うつ病とかにね、直結するところがあるのかな、情緒不安定か、回路性パーソナリティ障害の一つの特徴かなって気してるんですけど、なっちゃうともう困っちゃうね。もう極端にほら物を考えちゃうから、いや困ったなつ、もう考え取られちゃうから、で薬飲んで寝てさ、ガッつって言って、ああいう頭モヤモヤした時って確かに薬飲むとすっきりしますね。頭がなんかスパッとこう分かるような感じしてさ、でそれ飲んでもいやーと思って、で精神科もぼちぼちまた行かなきゃなーって、薬もらいに行かなきゃなって思ってるんですけどね。でいう話してさ、派遣会社にもう辞めますって言ったのよ。ね、派遣通して今のとこ入ってますんで、ちょっと辞めたいんですけどって、でも年内は忙しいって聞いてんで、年内はちょっとお仕事をやらせてもらいたくてなんて話をして、そして今日さ、結局なんだかんだってそのちょっとね、少しこう揉めちゃってて、まあお互いの誤解なんだけども、その誤解のちょっとこう原因となった人とこうちょっとこう面談をしたわけですよ今日ね。でいや、そう言ってさ、いや自分はそういうね、ちょっと丹波さんにプレッシャーかける人なかったんだっていう話してもらって、いやいや僕もちょっと少しこう勝手にいろいろこう解釈しちゃったとこあったかもしれないなって話して、じゃあまた頑張りましょうねってなって、でまあ、結局そこは丸く収まったからいいんですけどね。結局やっぱね、これもぐわーっと騒いだからよかったなって思うわけね。まあまあ分かんないよ、明日実際職場復帰というか、まあ、1日休んだだけですけど、行ってみてどうなるか分かんないってとこあるんだけどもね、でとりあえずはまあよかったなっていう、だから僕としてはこうなんつうの、安心してその仕事を迎えるわけです。ちょっと今日別の部署手伝ったりして、この2日間ぐらいさ、だから騒いでよかった。やっぱ口にしないとね、やっぱ何でもこううまいこと、うまいこといくのかどうか、まあ何度も言うように明日蓋開けてみて次第だけども、とりあえず行ってみるったら大事かなと思って、そうするとさ、やっぱさ、こうね、付き合ってる人がいたりするとやっぱお互いのこと分かり合う必要があるですよね。でこう割とお互い遠慮なくズバッと言ったりすることがあるわけだ。それは違うってことをこう確認していくのがね、やっぱちょっと自分としてはそういうこうなんつうの、そういう言葉にしないとやっぱ伝わらないですから、どうしたって言葉の重要性ね、言葉と生きていく政教新聞ってのあったけどね、本当その通りだと思いますよ。そう政教新聞は僕はちょっと読まないけども、やっぱだなと思って、 まあね、こうスマートに言えればいいんですけどね、それできれば喧嘩っぽくなく言えたらいいなと思います。相手に伝えるときにさ、てめえこの野郎って言わなくても、こうまあまあそういう必要性もあるときもあるかもわかんないけども、こうできれば穏便にさ、こううまいこと着地点見つけるみたいな、俺外交官になろうかなと思ってますね。こういう人がいたいたら、あのまだ職場のお兄さんとちょっと先輩とちょっと喋っててね、全然自分と普段関係ない部署のところでちょっと作業してたんですよ。で結構マニアックな人でさ、でいろいろこう降格の話とかしてくれるわけよね。で降格好きでなんつうと、俺のね12個ぐらい上なんで48か、ずっとスターウォーズなんかもこうギリリアルタイムで見てきたんだよねって話して、ああそうかそうかって、エピソードね方からですよね、78年か77年ぐらいか、だから俺の12個だから 7,8 歳の時に見てるってわけだ。ガンダムも結構リアルタイムでこうずっと追ってこれてるんだよって話して、ああそっかって、ブレードランナーって言ったってバージョン違いでうだこうだっていう話があるわけ、結構俺興味あるとこで、ちょっと城政宗がさ、正しいなっても、うあの城政宗が降格の後だか前に書いたなんとかっていう作品も面白くてって、こういうさ、俺やっぱこうオタクの人好きだから、マニアックな人はこう楽しく喋ってたの。でもそしたらその人はなんか韓国の話だったんですよね。さあ韓国ってのはどうなんだかねとこう来るわけですよ。でやっぱさ、そこら辺俺はね、人間ができてるから割とちょっと韩国に対して否定的な、こうほら従軍慰安婦の問題だとかいろいろ今あるからね、それに関して否定的な意見をこうちょっと言ったわけで、ここで俺は人間ができてるから、ちょっとああまあいろいろね、ちょっとこう喧嘩してたりしますよねなんていうふうなことを言うわけさ。本音はね、なんでそんなこと言うのさぐらい言いたいけども、そこはやっぱ俺も大人ですし臆病だから、まあまあいろいろ関係性がねなんていうことでこう話ごまかすわけ。これね、片やうちの弟だったらもうここで人ゴングなんですよきっと。韓国の何を知ってるんだって、こういう風に なるはずでね。だからや、そういうことって多々あるじゃないですか。自分の考えと違う時とか、割とこう僕もねヘラヘラしてるからあんまそういう意見ないかなと思いきや、あんま嫌なんですよ。この国の人だからこの人こうだとかっつうのね。まあ面白い話ならいいかもわかんないけども、だからちょっとと思ってるとこがあるんですけど、それをねやっぱこううまいことこう回避するスキルをね、最近ちょっと学びつつあるんじゃないかなっていうか、要は人と揉めたくないんですよ何よりもね。とにかく楽しいのがいいわけ。もう本当に毎日楽しくわーっと。でこの間マイク前面にあった時に、いやもうね将来のこととかとりあえずは考えてねえんだと、5年後の自分なんかどうでもいいっていうわけね。とりあえず今楽しい先に何かこういいものが見つかんじゃねえかっていう感じがしてるから、とにかく動いてもう騒いでだっつって言って、で毎日笑ってられりゃ俺それでいいんだっていうことを言うわけよ。ちょっとマイク前面がね、アルゼンチンの人みたいだな考え方がね、アルゼンチンの人みたいだって話されてね、で嬉しかったけどね。常々そのよ、顔がメッシに似てるって話はよくされるんですよね。だから自分でもそう思うなと思って、アルゼンチンっていうとことルーツが近いのかなと思うんですけど、だからそうね、でもいやそういうとこラテン気質かもしれないですね。もしラテン気質みたいなことがあるとして、でもね今ウーちゃん言ってますよ、ちょ待って、ラテンって言ったってって今こう言ってるから、我が今説明するからね、ボルヘスだったらどうなんだって話ありますよね。あの人はとてもそのイメージのする明るいラテンの人じゃないわけでしょ。めんどくさいこと言ってるわけでしょ。わかんないよ、ボルヘスに対して失礼だけど、ボルヘスのことよく知らないからね。言い回しがめんどくさいだけで実際は明るいこと言ってるのかもわかんない、そういう人なのかもしれないけども、100年の孤独ね、なんだっけ、ガルシア・マルケスじゃなくて、なんだっけあの人、ミラン・クンデラじゃなくて、ほらいるじゃない、うちゃん出してる名前、ほら100年の孤独、もう俺もうーちゃんもね読書から離れて久しいもんでね、前だったらすぐ出た、クイズだ、これ検索しないで出したい名前、100年の孤独ね、ガルシア・マルケス、ガルシア・マルケス ね、ガルシア・マルケス。うーちゃん100年の孤独じゃねえのなんか読んで面白かったって話したのガルシア・マルケスじゃなかったでしたっけね。あとバルガス両者、バルガス両者ね、メキシコってかスペイン圏の文化っつうんじゃさ、でイタロ・カルビーノどうだって、この人イタリアになっちゃうからまたちょっと違うんでしょうけどね。イタロ・カルビーノ、アントニオ・タブッキ好きだったね。本を読みたいね、とにかく。やっぱそれこそうーちゃんがよく言ってますよこれ。もう私らなんか本読んだからその辺の連中の話なんか興味ねえよってよく言ってるけどね、俺もそう思うんだ。今何にも言ってませんよこれね。普段だったらやめろやめろちゃんと訂正しねえかっつうんだけどね、言わないんだこれ。だからそう、でもなんか読みたい、そういう、やっぱね、いや来年の目標を決めたんですよ。で来年の目標はね、やっぱね、文化的な生活を送るっていうことですよね。これに尽きる。つまり本をたくさん読むんですよね、先週も言ったように。でいろんな音楽聴くんですよ。で映画見まくるわけですよ。するとどうなるかっていうと、これがいい感じなんじゃねえかと思うわけ。何いい感じだっていう話ですけど、じゃあつまりガンダムは今度やりますね。また新しいナラティブだとか、どうせつまらないんだあんなものは。だから俺は嫌だなと思って、もうやめてほしいわけで、俺は見たくないからね。いや見るんですけど、それでもね、いずれ見ると思うんですけど。でそうするとなんか要所記事書いたらヤフージャパンで、で素晴らしいガンダムワールドがなんて言ってるわけで、ヤフーのコメントでもね、本当にガンダムの世界観奥深くて、奥深がねえよんなものはって言うじゃないね。いつも再放送だ、結局は。巨大 MA 出てきた。いつも言うでしょ？女が乗ってる。主人公が説得する。その流れで決まりなの、もう必ずっていうさ。もういいよっていう風に言ってるじゃないですか、毎回。でも、で、善悪がないなって言ったって、なことはねえのつって言ってさ、もう割と絶対以降は善悪はっきりするから、俺やだやだって言ってるじゃん。それ以降の好きなシリーズもたくさんあるよ。だけど、あまりにもじゃないですかって言いたいわけ。子供騙しだよっていう風に言いたいわけ。俺の好きなファーストは違ったはずだってこう言いたいわけね。また熱くなるけど。つまり、エイジみたいにダサくだってあるだろうとね。だから、そこを忘れてもらっちゃ困るんだっていう、V ガンダムみたいなろくでもねえんだってあったはずだっていうさ。で、まあ、俺は見ててね、大体後悔したことが多いんでね。そんなにいいかねえと思うわけで、常々言ってるようにね、何もそんなね、必ずモビルスーツが出てくる話なんか作る必要ねえじゃねえかと。てめえら散々人間ドラマが素晴らしいって言ってたんだったら、もうザクとか出さねえぐらいの勢いで作ってみやがれっつんだって言うんだよ。そしたらそうじゃないっていう風になるわけね。だいぶうるせえなって思うじゃない。なんか必ずエンタメですからね。で奥深いっつんだったらいいでしょ、デビッド・リンチがガンダム作ったって。そうはならないわけでしょ。俺その辺がやんだよな。なんかあんだけさ、巨大な産業で金が動いてんだったら、一つ実験的な作品どんと突っ込んでみたっていいじゃないですか。それがそうならないっていう、でそれをファンが支えちゃうってところに、俺ほらファン批判するでしょ、お前らのせいだっていう。いや俺も含めてかもしんないけどね、お前らがちゃんとしないからだよっていうさ。いつまでも似たようなことばっかいいって言うから、作り手だっていいんだってなるだろうがっていう風になるでしょ。ちゃんとこう尻叩いてやだやだって言えばね、作り手ってちょっと変えてみようかって話になって、ああこれこそ奥深い奥が広い作品が生まれるはず。いやわかんない、小説とかの話踏まえろって話あるかもしれない、アベニールを探しても読めって話になるかもわかんない。その辺俺もガノタから離れて久しいんでね、だいぶもうガンダムのことよく知らないですけど、なんかそういう要所記事見るたびに頭くるわけ。なんかもったいねえなーと思って。いや俺ザクを作る人たちの話とか作ったらどうかなと思ってますよね。それこそガンダム版永遠のゼロっていうか、例え良くないかもしれないけども永遠のゼロじゃなくても、なんかそういう設計士の話とかさ、そこら辺まで突っ込んでもいいんじゃねえかなと思うね。まあ小説だといくつかそういうの多分あると思うんですけど、なぜかアニメになると必ずアニメってそうですよね。ロボットが出てきて、おっきいんで出てきて、で、パンツ見せる女の子が出てきてっていうさ、俺が好きなのがやっぱ、広角とかだからですかね。推しとかそういうんだからちょっと違うんじゃねえかっていうふうに思ってんのがね、なんか、規定路線に入っちゃってこう、 っていうのは嫌なんだけどな。まあ俺のアニメの知識なんかもう大したもんじゃないから、また勉強しなきゃなんでしょ。勉強してりゃこれで実際あれやこれやって例出せるじゃないですか。あれのああいう風にやってくれ、こういう風にやってくれ。で俺なんかこれまた悪くなっちゃったから、昨日もさ友達のバー行ったんで、友達のバーっていうか、ちょっと待って、なんか変な音楽流れた。何も流れてないよ今ね。なんでアニスパンの方が流れてないけど、そしたらあのなんかその彼女ねが友達なんだけど、その奇遇なことにさ、俺の友達がオーナーやってる店でバイトしてるっつうわけで、これ行かなきゃなんないっつって言って、昨日ちょっと最終日だからっつって言って行ってきたのよ。で顔見せに行ったわけ。そしたらその彼女の彼氏ってのが来てるわけさ。でういっすって話してたのよ。でそしたらさ、その彼がね昔ドイツいたっつって、ベルリンに。そしたらもうカーッと興奮しちゃうよ、ぐちゃん俺がこっちは。でそうすると彼はデビッドボーイ好きだよねとかっていう、こういろんなこうマニアックな話するわけ。そうすると臭い突っ込む余計なこと言うじゃん。そうすると俺もいやだデビッドボーイっつうのさつってね、つまり俺なんかハンガー好きでって、またほらカトリン・ドナムデビッドボーイだって、まあレビューでも喋ったけども、もうその二人見てるだけでもいいぐらいなもんでねつって話してさ。でそうするとね、あのウーちゃんがヒヤッとするやつよって、だ監督誰だ、トニー・スコットだって言った。あーって言われればまだいいよね。トップガンですよって言って、見ないって言うと、うーちゃんがあーっていう顔すんだよね。そうするとあいつバカだってすぐ言うから、その別れた後にトップガン素晴らしいのにって、まあね、まあそれいつも言ってる話だけど、で話してて、そしたらさ、ドイツだっつうもんだからね、でドイツのなんか映画の話をしてたらさ、俺がさ言うわけ、いや俺ベルナー・ヘルツォーク好きなんだっていう風に言うわけね。すると彼も名前聞いたことあって、どんなんだっけっつったら、ヤギーレ神々の怒りとかね、それこそヒッツカラルドだとか、あのコブラベルデとか撮ってる人だっつって言って、でそのコブラベルデっていうのの原作のブルース・チャトウィンっていう人の作品、ちょっとタイトル忘れちゃったけども、それも面白くてさなんて話すわけ。だからニュージャーマンシネマの人だっていう認識でいて、でそうすると、だからファズビンダーとか俺見てなくて、でベンダースはいくつか見てるんだなんて話をするわけさ。俺やっぱね、うーちゃんこういう話したいんですよ、やっぱりこういう話がしたい、ほら俺やっぱこういう話したい。でそのね彼女に言ったわけ、俺がその友達の女の子に、いやでもね、でそしたらいやポンポン出てくんじゃないかって言ったって、いやもうここ止まりだと、結局はそのガンダムと一緒ですよね、アニメ止まりもここで止まっちゃう。だから前だったら勉強してもっと俺が知らないものがあるってことを認識ができてたはずなんだっていうわけ、なんとなく存在はなんとなく薄々感じたりできたはずだけど、すっかり頭悪くなっちゃって、人がなんかの話してても全然話がわからないっていうふうに言うわけ。これが俺は悲しかったな、なんか自分でなんかだらしないやつになっちゃったとね。言いますよね、個性が大事だ、個性が大事だ。前の俺の方が全然個性あったよって思うね、あの俺の本棚とかの方が。今どうですか、いや仕事大変よ、俺仕事できないからもう嫌だ嫌だって上司に泣きついてるわけなんだけども、あのなんかもっとうまいこと生きられませんかね、なんか人間どうです、一生に一度ですよ、全部美味しいものを味わって死にたいじゃないですか、死ぬなら。だからでも趣旨選択するったらもちろんだけどね、それはいいですよ、それはさ、あのなんだっけ、あのガッキーとエーターのあのバカな映画ピンポンミックス、ミックスピンポンは傑作だったね、あ映画の方じゃないですよ、映画は見てないからね、あの漫画の方だけど、ミックスみたいなものはまあ見る必要ないのかなっていうところで、まあ知ってたりする必要があるかもしれないけど、もう俺もっといろんなこと勉強したいんだよ本当に。で勉強しようと思ったら先に、これうーちゃん来た、うーちゃんこっちさんね、やっぱ丹波兄弟といえばって映画っていくつかあるじゃないですか、まあ、ちなみに映画といえばニコラス・ローグが亡くなりましたね。だからアラビアのロレンスのこの撮影監督で赤い影の監督さんでもありました、あとなんだ錆びた黄金、ジン・ハックマン、ミッキーロック出てるけどこれ見てない。であとはニコラス・ローグ、あと何撮ってるか、クライム・パッション、これケン・ラッセル、まあとにかくそういう監督さんがいて亡くなっちゃったっすからね。 あと誰かも亡くなりましたよね。誰だっけな、この人好きだったのにって人、いろいろ亡くなってから分かんないけど、あ、で丹波兄弟を支える映画となると、まずリーサルエポンシリーズがありますね。これはこう自分の人生のこう指針としている作品でもあるというか、やっぱ俺の人生の最後はリーサルエポン4のスタッフロールので出てきた写真を撮りたいと、それこそキャストと今までのね、こう1から多分4まで作った2つあったスタッフの写真が最後こうスタッフロールの中で出てくるんですよ。でこんないいエンディングはないね、スネズ言ってるように。だからそれが目標でもありますし、やっぱこれは昔あのゴールデン洋画劇場じゃねえ、テレ東の木曜洋画劇場で木村奈穂子さんっていうあの映画評論家の人が言ってたけども、このシリーズの特徴は1から4にかけてシリーズが展開するごとに主人公が明るくなっていくっていう風なことを言ってたわけね。特に、まあ、3から4ってあんま変わんないですけど、1、2って結構変わって、2、3ってのも結構変わるかなと思うんですよね。で精神安定させていくような話かなと思うわけ。奥さんがこうね、あの殺されてというところで、ずっとこの奥さんが亡くなってということで、ずっとこう心に寂しさ抱えて自殺しようとしてた男が、やっぱこう相棒と出会うことによってこう変わっていくわけですよね。だからリーサルエポンってそういう風に見てるわけ、単純なアクションものっていうよりも。で結局その人はどうなるかというと、やっぱ自分の家族を築くという話になってくっていうところがとっても好きなんですよ、これは。で、だからとってもいい話だと思ってるわけね。それこそ表現は違うで、やっぱ山田洋次の寅さんとかとやってることそうそう変わらないように見えるわけ。だから寅さんがいいと言われ、リーサルエポンがなぜダメだと言われるかっていう理由は俺の中では分かんないですよ。どっちでもいいじゃんだから、あれからそれどっちだとったらいいっていう考えだから。で、それと、あとね、あとは、大ちゃん中2001年、俺も2001年大好きだけどもね。で、あと、ダークナイトとか、いろいろありますよね。ボールズだとかね。で、そうすると、その中で、丹波兄弟支える映画っていうのをね、今言いたかったんですけど、忘れたんだね、今何話そうか。なんだっけ、俺と大ちゃんの好きな映画、恋するデジャブ、それ俺か好きなの、あ、思い出した、スケアクローだ、スケアクローね。でこれはジン・ハクマン・アルパチーノ主演の名作ですよね、ジェリー・シャツバーグが撮った。で彼はこの前にアルパチーノ主演で悲しみの街角という作品を撮ってますね。で、割とこう役中のカップルを描いた作品でしたけど、でその後にスキャクローという作品を撮った。で、あと、ある上院議員のなんとかとかっていう、そういうメリル・ストリップかとか出てる、作品もあるけども、割とこの人は恋人ゲームとか、その80年代に割と デミムーア主演でこう撮った割とカジュアルな、こうブラッドパックとかの流れなんですかね、あれは。ちょっと青春も撮ったりとかしてっていう。その後のスケアクロー以降、悲しみの街角、スケアクロー以降は割とそんなにこう、すごくこう、なんだろうな、名作と言われた作品そんなに撮ってないのかなという感じの僕印象があるんだけど、スケアクローって映画すごく好きなんですよね、僕は。で、また大ちゃんがすごく好きなんですよ。もう俺のナンバーワンの映画であるっていうふうに言うわけ。まあナンバーワンがたくさんあるけどね、映画好きっていうのは。大体そうなんだし、100本ぐらい話聞くとあるような感じするけども。で、それを調べたんですよ。急になんかスケアクロー気になるなと思って、でパッとスケアクローって今検索すると、バットマンのあの薬をバット巻くね、あダジャレじゃないですよ、スケアクローってのが出てくるじゃないですか。これ映画でキリアン・マーフィーという役者さんがやったさ、そう、あのズタ袋をかぶってブエーッとこう精神を混乱させる薬巻くって男が出てくるんですけど、それ出てきちゃうんだけど、そっちじゃなくて1973年の、まあ、アルパチーノとジン・ハクマンの映画なんですけど、で、まあ、男二人が、の友情ものですね。本当に、一人は刑務所から出てきて、一人は5年間の船員暮らしを終えた二人が、たまたま道で、こう、会って、で、それで一緒に旅をしていくうちに、まあ、こう、二人の絆が深まっていくという作品なんですけど、で、そう、ネタバレを避けない、まあ、ネタバレしてもいい、あのね、結構ね、悲しい終わり方する映画なんですよ。悲しいんだけども、こう希望があるような終わり方する映画なわけで、結局、2人旅していくうちに、また刑務所に入っちゃう、ちょっと傷害事件を起こしちゃって、でそこで、アルパチーノの方ってのはこう、ライオンっていう役でさ、結構人懐っこくて、ジン・ハクマンの方は、 あの割とこうすぐ人と喧嘩しちゃうね、揉めちゃう。でちょっとその刑務所の中でアルパチーノが結構こう暴行を受けちゃうんですよ、リンチ受けちゃうわけ。そうするとその間も自白魔なんかもやさぐれちゃってさ、もういい、もう刑務所なんかもう嫌だっつって、結構二人の関係性ちょっと一瞬危うくなるわけ、ちょっと距離ができる。そしたらさ、人悪マンがその殴られたアルパチーノ見て、その殴った相手をね、今度逆にボッコボコにするんですよ、ボッコボコに。その時ねカメラたまーってね上から引いて見てて、いい構図だったなと思うんだけど、でそれから暴行を受けてからやっぱアルパチーノが少しこうあんまりこう気持ちが前みたく明るくならないんだよね。でまたバー行った時にさ、またバーで客に絡まれるわけ、他の客に。そうするとまたジン・ハックマンがこう喧嘩するんじゃねえかと思ってアルパチーノが嫌気さすわけよ。いいいいって言うとジン・ハックマンが自分でそのジュークボックスで曲かけて、今までだったら喧嘩してたような男と一緒になんかパンツ一丁になって踊るっていうシーンがあるわけで、そこでこうジン・ハックマン変わっていくんですよ、アルパチーノと出会ったことによって。でアルパチーノの目的としては自分に奥さんがいて子供がいたんだけど家出てきちゃったと。でもその間も子供のこと忘れてなくて、確かそんな話だったんだけど、その子供に会いに行くっていうのが自分の目的なんだってことで行くんですよ、家に。で家に行く前に電話した方がいいからって言って電話するわけ、その奥さんに。そしたら奥さんの方はさ、アルパチーノを久々に電話してもさ、こう最初はこう嬉しそうなんだけど、やっぱりこうなんつうの、だんだんこう5年ぐらいもほったらかしにしてたやつだから、こうだんだんやっぱこうムカッパラ立ってくるわけよね、奥さんとしては。でアルパチーノは子供どうしてんだっていう話を聞いたら、散々しあの奥さんに責められた後に、子供死んだわっていうふうに言うわけね。でも子供すぐそばで聞いてんですよ、その会話の内容。5歳ぐらいの子供だね、子供は死んだわよね、あなたが出てった後すぐ後に死んだって嘘つくわけ。そしたらアルパチーノ、今までこの映画ずっと1、2時間ぐらいあって、1時間半ぐらいもずっと明るかった男がそこで錯乱しちゃうんですよ。うわね、倒れちゃうわけで、病院に担ぎ込まれるんだよ。そしたらジン・ハックマンが、二人旅してる途中にジン・ハックマンは刑務所の中で金貯めてて、確かでコインランドリーじゃねえ、洗車場をやるっていうわけで、ピッツバーグだどっかでやるんだって、その金お前あるから、それとお前と一緒にやるんだってことを、途中で目的が変わってくわけさね、二人でやったら結構いいんだ。でその病院に担ぎ込まれる間、ジン・ハックマンがね、こう担架のそばへ行ってさね、俺が絶対に病院から出してやるっていう風に言うわけですよ。確かそんなセリフ言うわけね。そしたら最後ジン・ハックマンがそのピッツバーグがどこの銀行に預けてるお金を下ろしにバス停に行くんですよ。バス停だから駅だからに。でそこでチケットを買おうとするんだけど金が足りないわけ。そうすると靴底にある隠してある、その靴底のかかとの部分に隠してある金をそこから取ってさ、チケット買ってさ、最後その靴のかかとをこうガンガンガンガンガンって直すとこでいきなりカメラがパッと安定して映画終わるんですよ。つまりそのこのすごくかけがえのない友人ができて、そいつを救うんだっていうとこを決めて、その行動を移すというところで映画終わるわけ。だからこの人、あと2人がどうなったかってことはもうあくまで観客の想像に委ねられるわけよ。でこれ当時見た時に、アルパチーノ好きで見た時に、いやいい映画だなと思って大ちゃんに勧めたら、もう最高の映画だっていうわけ。確かあいつ DVD 持ってるんですけど。でね、そのジェリー・シャッツバーグ気になるなと。つまりこれアルパチーノ好きだったの多分15歳ぐらいの時、21年ぐらい前だった時のからもう一回映画を見ようじゃないかっつんで、ジェリー・シェツバーグのそのフィルモグラフィーを見たわけ。そうすると、この人のデビュー作ったのはフェイ・ダナウェイ。いい女優だね、フェイ・ダナウェイったらね、もう、いや、俺ネットワーク、俺たちに遊ばない、見直したらいい映画だったね。30過ぎの俺たちに遊ばないって感じだけどね。で、その人の主演でルーという女という作品を撮ってるってのは分かったわけ。そうするとその話って何だっつって言ったら、落ちぶれたモデルがね、自分のこう過去を話していくって、精神科医だかなんだかに。好きそうだね、話が。ちょっと過去の話入ってくるんだね。70年ですよ皆さん。 で、ゼリー・シェツバーグっていうのは映画監督になる前だと思うけど、カメラマンやってましたから、この人は。ファッション誌のとかの。そっちでもうそれが撮るわけよね。モデルだった、モデルの女をさ、見たいんだ。ね。DVD になってないみたい。どうするか。天下の YouTube にフルで載ってるらしいんですよ、どうやらこれが。ここから見て、もう一回映画熱をこう高めようじゃないかと。でも、なんだ引きこもりばっかやって。つまりさ、それまた僕ら、どっちやったって文句言われるわけ。仕事したらしたらでね、それがいいよっていうやつもいるしね。辞めたら辞めたらでなんで辞めるんだ。で、嫌な職場なんだって言ったら、なんで嫌な職場なら続けるんだ。人によって意見って全然違っちゃうからさ、無視しようと思って、好きなように生きようと思ったわけね。だから、そのルート4の字幕ついてないんですけどね。映画を見ればなんかいいことついてくんじゃねえかと思って、映画見ることにしました。で、この間、ちょっとね、ある人と知り合ってね、ちょっと、そう、ちょっとどこで会ったか、いや、職場で会ったんですよ、今の働いてる職場で。派遣さんが何人か入ってらっしゃってて、で、そこでさ、俺、その職場でマイコーって言われてんだよ。この見た目なもんだから、マイコー、マイコーって言って、こうね、いじられてるから、かわいがってもらってんの。で、そしたら、短期で入ってくる派遣さんの人たちも、マイコーさん、マイコーさんって呼んでくれるわけよ。ね。いや、マイコーじゃないんですから、なんて言って、こう、結構騒いでるわけですよ。大好き。そしたら、おじさんが一人やってきてさ、マイコーさん英語喋れるって来るわけ。いや、喋れないんすよ、つって言ってさ、なんだ俺英語喋りたかったのに、つって言って、英語いけるんですかつって言ったら、いけますよ、そりゃ。もうさ、でも基本ですよ、と。あ、そう、つって言って。そしたら、そのおじさんがね、昔パラマウントジャパンに勤めてたっていうわけ。で、そうっつって言って、そしたら、俺だから、トム・クルーズとメルトモなんだっていうわけ。で、てかのトム・クルーズこっちちっちゃい頃は見て、それはやっぱあの野郎って思う時もありつつも、やっぱね、トム・クルーズ家族みたいなもんだ。くさ！俺やっぱね、こういう話に関してはミーハーになるね。やっぱ悔しいけど。で、名刺わざわざくるってさ、ね。で、これなんだよ、つって。うわっって言って、したらだから俺がトップガン作ったんだっていうわけ。だから日本でね配給したってことでしょ。だから作ったってそれは立派に言えてると思うんですよ。それはやっぱ日本の人がどこの国に見れるんだってそういう配給してくる人がいるからだからやっぱ立派なスタッフだよね。トップガン作ったんだよ俺。マジで？この間見ましたよトップガン。で実際大感動したわけじゃないですか。めっちゃ好き。ね。最初の5分だけでも十分ですって言うわけ。もう最高の映画だっつって言ったわけ。で、そしたら、あと MI3 好きですわ。ジェジェ・エブラムス。ね？そしたら、映画詳しいね。映画好きなんすよ。で、その話した後に、パラマウントの映画って何やったかなと思っていろいろ考えたわけ。そしたら、パッと思いついたのがね、何だったっけな。まず、だから、ビバリルズコップシリーズはそうですね。ビバリルズコップ2、トニー・スコット、これはだから繋がるわけだ、そこのトップガンと。で、あと思ったのが、あと思ったのが、星の字ニューヨークへ行くもそうなわけ。で、ちょっと、あと思ったのが、ジェイソンシリーズですね。ほら、僕とウーちゃん大好きな。ね。特にホーなんてのはもう、ウーちゃんとキャーッともう騒いだやつ。ね。怖かった、窓ガラスから飛び降りた後さ、ね。ほら、部屋、トミーって男の子が出てくるんだけど、そのお姉ちゃんがなんとか命からから逃げてて。で、トミーのいる部屋の方に、家の方にさ、なんとかたどり着いたらさ、そーっと後ろからジェイソンがこう、近づいてくると怖かったね、あそこ。なんかもうドアが壊れてるとかっていうのってすごい怖いよね。なんか、どうです？皆さんもやってみてください、夏場。夜中。家の玄関の、そのまま開けっぱで寝れないでしょ、ちょっと。ジェイソンやってくるから。ね。で、このジェイソンもミソでね。ワンはワーナーなんですよ、これは。多分もう、全部同じ会社が出てるかもわかんないけど、ワンだけはワーナーなんですよ。で、ツー以降が確かパラマウントに変わる。いやー、もしかしてツーもそうだったかもしれない。いや、でも多分その2つからパラマウントだったんです。ワンはワーナー。あ、違う、ワンもパラマウントかな。いや、ワンはワーナーです、確か。で、詳しいねって言って、映画好きですもんって言ってさ、 そしたら DVD くれるっつうんで、うちに大量に転がってっから、いやあんたにやるっていうふうに言われて、3枚明日もらうことになったんですよ。これが嬉しいね、これが。でその時にさ、俺は人に初めて媚び売りたいと思った。俺に紹介してくれ仕事、映画会社に勤めたい、映画会社に勤めたいんだ。でそのいう話しようかなと思ったら、でもパラマウントジャパン今潰れちゃったんだよねって言って、あのそうジャパンがないんだって、今ソニーかなんかがやっててって言って、あそうなんすかって言って、そうそう撤退しちゃったんだよパラマウントって言って、ああそんなんだって言って、寂しいね。でそのおじさんが言ってたのが、あとパラマウントって名作多いからさって言って、ゴッドファーザーがそうだって言って、ああそうだそうだ、ゴッドファーザーね、タラララララララララララですよ、大ちゃんがあんま好きじゃないやつ。俺とうちゃんとこっちさんの結構バイブル的なとこありますよね、ゴッドファーザー。ゴッドファーザー見ときゃとりあえず。で確かにね、作りとして、まあいいや。あ、で、で、それで好きな映画ですから、で、そういう話。いや、でも、やっぱ、その、なんていうか、やっぱこう、芸は身を助けるじゃないし、僕もパラマウントの映画って言って全然出てこないですけど、見たものは結構あると思うんです、パラマウントも世話になったから。だけどもトム・クルーズの一連の作品とか以外ってパッと出てこなかったんですよ。で不勉強だなと思って、やっぱその時になんか文化の神さんみたいな人がね、それと創価学会のなんか番組のタイトルみたいだけども、そういう意味じゃなくて神様やだな、信じたら、まあ、まあいいやね。そうすると人は多分ね、ジョニー映画見ろって多分なんか送ってると思うんですよ俺に。映画見ろ、本を読めってさ、クラシックを聴け。これで99人の壁って佐藤二朗さんの番組あるじゃないですか。ええ、私が唯一好きな、あれだけ毎週楽しみ、あれとアドマチック天国は大体見る。で、あと見るのがあの情報セブンデイズニュースキャスターですよね。だから土曜日の7時から結構俺忙しいんですよ。テレビ見るから。で、あのテレビっ子なんで。で、それ見たらこの間。作曲家のこの写真とこの曲名を当てて作曲家を答えてください。出るわけ。で、写真見てわかるわけ。ドボルザーク、ね、ドビュッシー、チャイコフスキー、ラフマイノフ、出るんだよ。大体出るわけ。でもさ、最後の女だけ出なかった、なんかポーランドの作曲家、乙女の祈り書いた人。これが出なかった時にね、いやー、これね、もしうーちゃんと一緒に見たら多分うーちゃんすぐ仕事辞めろって言ったと思うんですよ。ダメだ、何考えてんだ、金よりもそういうとこだろって多分ね言われ怒られたんじゃないかなと思って、ね、いやうちは年上じゃなくてよかったと思ったんですけど、勉強しなきゃなんないねやっぱりね、うん、ああで話戻すと、その彼女も言ってました、さっきのバーテンやってるって女の子ね、もうその彼女も相当なこう文化系だと僕認めてるわけ。僕と全然ジャンル違うけどね、メタルとかすごい好きな子でさ、結構マニアックで面白い話聞いてても、でもいや全然頭悪くなったって言ったら、頭悪くなるよねつって、なるよ、何にも分かんなくなっちゃったもんなつって、前だったら大体ある程度のこと何言われても分かったのにさっていう感じあって、なんかその辺ちょっとね、うん、これで人生そんなもんだよって言われるとカチンとくるね俺。何がそんなもんだ、誰がてめえ決めたんだ俺の人生をつって言ってさ、てめえみたいなつまんねえ人生送ってねえよこのバーガーって言いたくなるね。あのマイク前面が久々にラジオ聞いたらしいんですけど、あのすごくまたあの久々に聞いても相変わらずだったって言われて、あのまたなんかイケアの客の悪口言ってて、あのまたもうやってるなと思ったつって言ってね、いやまあまあまあ、そうそんなことありました。だからあのなんていうのかな、そうなんか走りたいしね、読みたいし見たいし、まあなんどんな時間あれ好きなやつは何だってやんだって話もあるけども、でやりたいしエッチだってしたいしゲームだってやりたいしってことですけど、全部やりたい。でそのためにやっぱ YouTuber しかないような気がしますね。 YouTuber で一発当てて年収ヒカキンぐらい稼いで、で 3,4 年で辞めて年収4億稼い、貯金4億あったら食えるでしょ飯が、食えますよね。 確か1億円あると金利 30%、 ああ、チャンスパーじゃねえや、30万ぐらいもらえるんですか、確か月に。4億やったら月に120万ですよ。そしたらまあまあ銀行の利率とかにもよるんでしょうけど、これバブル期の話だから何とも言えないけどね、月にさ、まあ、50万もしそれでも黙って入ってきたら飯食えるでしょこれでね。だから YouTuber になるって決めたんです。でこの間ね、職場でね、そんな話いろいろ、やっぱ人生行ってみるもんだなって言ったのがね、職場でみんな食堂でご飯食べた時に、いやでもね、今の仕事もちょっと考えてるんですよって、次の仕事探してるんですっていう話したらさ、丹波さんは何がいいかなって言われたわけ、周りに。やっぱスカウトじゃないかな、夜の女の子のって。やったらそれやだって言ったわけね。いや多分向いてると思う、いややだやだやだなって言ったのにね、ふざけて冗談言ってたわけ。そしたら一人の男の人、 Y さんっていう名前にしとくけどね、 Y さんがね、じーっと俺の顔見てね、多分ね、ツアーガイドがいいと思う。ツアーガイドが絶対にいい。あなたはね、すごく喋るのが好きでしょって言われて、好きです好き好き、うん、で人も好きそうな感じするねって、好きです好きです、そういう風にこうざまじっと目見て言う人なのよ。好きでしょ、だからね、人当たりもいいしね、ですごくね、こう人をこう意地悪なようにこういじったりしないとね、そうですねって言いつつ、裏の俺はって一瞬思ったんだけどいないとこで言うんだけど、ね、でそういうね、あなたみたいな人はね、絶対ツアーガイドがいいと思うねって言われたわけ、たまって目見て。で俺ツアーガイドがいいんじゃないかってのは、それ彼女のお母さんにも言われたんだよ。あなたツアーガイドいいんじゃないって言われて、おーっつって言って、移動好きでしょって、移動好き、どこでも行きたいっつって言って、で人と話すの好き、好きならいいじゃない、ツアーガイドよあなたって言われて、と思って、でその Y さんもじーっと俺の顔見て言うからさ、で YouTuber とか考えてるんですけど、 YouTuber はね、 YouTuber はライバルが多いからやめといた方がいいね。ね、いや、やってもいいけど、あれは結構更新のスピードとかも結構まめに更新していかなきゃいけなくなるから、そうなんかね、結構だから結構やるんだったら結構本気でやんないと、あれはなかなかきついかもって、軌道乗るまでは結構きついかもわかんないって言われて、編集とかもあるしねって、じっと俺の顔見て熱く言うわけ。あなたは喋りやすいから絶対ツアーガイドがいい、ツアーガイドだよ。で YouTuber はその仕事をしない、すぐに飯食えないだろうから、 YouTuber もそれやりながら YouTuber でいろいろやった方がいいと思う、ゲーム実況だねって言われて、そうそう、すんげえ嬉しくて俺それでね、あなたはすごく前向きな感じがしていいって言われたわけ。そうですねっていう裏の俺はって思ったけど、いるんだよ、そういう風になんかやろうって言うと、そんなことやめといてあげ、あっちの道安全パー行けっていう人いるけどね、今の人生もう今のね、その人生はね、安定なんてのは望めないんだから、どんな仕事してたって、だから行きたいように生きた方がいいんだって、俺の目をまっすぐ見て言ってくれるんだ、はぁはぁってなって、絶対だからあなたツアーガイドを やった方がいいよ。はい、ツアーガイドの仕事探してるんですよ今、早速何できるか分かんないけど、うん、確かにいいかもなと思って、うん、俺みたいな、だから夜の東京を案内するツアーガイドとかね、もう夜の東京なんて言ったら、うーちゃんが待ってましただぜつって言って、俺は知らないんですよ、俺の友達詳しいんですよ大体、だからツアーガイド、外人、英語勉強して外人さん案内するとか、まあまあそれちょっと敷居高いかもわかんないけども、それでいいんじゃないって言って、あ、誰かにそのルックス生かして、そのルックスだけど英語できなくて英語勉強してる人とかいいかもしんないねって言うと、おーっていう話とかね、だからいいですね、人ってやっぱ意地悪な人もたくさんいるけども、井上陽水、奥田民生ってことです、一つよろしいですか、ねなんだって、井上陽水、奥田民生わからない、黙って間スペース入れないで、井上陽水、奥田民生って漢字入れて検索してみてごらんなさいね。井上の井上は普通の井上で、陽水は何の陽水だろう、太陽のように水ですよ、え、合ってるかな、合ってるね。で奥田民生 の奥に伝で民衆が生まれるだから、だからそれで検索して一番最初に出てきますから、ありがとうとね、意地悪してくれてありがとうとかね、親切にしてくれてありがとうって出るじゃないですか、まさにまさにだと、ええ、 そんな心境、助かった本当に。まあ、マイク前面とね、飯食ってた時にも言ったんですがね、いや俺にはこういう友達がいてよかったって話してたね俺は。うん、何でも言える友達がいてよかったって言って助かったって言ってる先に明日だいたい嫌なこと起きるからね、来週の放送楽しみにしてくださいよ。もう絶対生きていけないって絶対来週言ってるからね。はい、というわけでこんな感じのですね、僕の一週間でございました。続いては、あ、もう時間がない。よし、よし、しょうがない、レディープレイヤー1の悪口だけ言おう。じゃあというわけで次でした、レディー見ておけろインダハウス。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4
はい、というわけで、レビュー見ておけどですけどね、そうそう、レディープレイヤー1を見たんですよ。で、悪口読んだって。で、さっき本番前に、いや、こいつは見たんだって言ったら、いや、うん、その、うん、っていう話したら、いや、これ絶対悪口言う感じのやつだねって、歯切れが悪いからって言われて、そう、レビューに撮っとこうと思ったんですよ。あのね、いや、スピルバーグは先々週ね、ペンタゴンペーパーズってのにとっても感動したって話したんですがね、これがね、いや、見たいんですよ。それだ、2045年の地球が舞台らしい。で、もうなんか結構荒廃してて、ね、未来って大体映画の未来って荒廃してるじゃないですか。先週紹介したあのクソ映画、フューチャーワールドね、ジェームズ・フランコ二度と映画撮るなよって言いたいけど、でそうすると、あの、まあ、それとはちょっと違うようなね。で、その中で、みんななんか VR のオアシスっていうゲームやって騒いでるわけよ。もう世界中の人みんなそれやってるわけ。で、その中だと、アバター作って好きな自分になれるんだみたいなさ。まあ、予告編で見た人もいるのかなと思うんですが。で、そのオアシスを作ったジェームズ・ハリデーっていう人が、遺言で、あの、なんか自分が出した、なんか、クイズかなんか、だが、に、分かったら、オアシスの所有権と、これ、ウィキペディア読みながら喋ってるんだけど、5000億ドル。日本円で56兆円の、あの、遺産が、その、クリアした人にあげるよっていう、オアシス内のゲームみたいなのをやるんだけど、で、それに、主人公が、まあ、頑張って、その謎に挑むみたいな話なんですけど、で、そのもう、オアシスってみんなが、もう、世界中の人みんながやってるようなゲームだから、その中で、なんかこう、企業があるんですよ。なんかこう、そのオアシス内でこう、IOI っていうなんか大企業があって、そこもこの、それの所有権を得て、その、オアシスのその、この、なんつうの、中でこう、もっと圧力を強めようみたいなことをやってんだよ。で、現実とリンクしてるからさ、この IOI って会社は、その、例えば、ユーザーがゲーム、なんか装備とか買うじゃない。で、それでお金をかけるじゃない。それ払えないと、実際その取り立てに来て、無理やりそのゲームの中で強制労働させるような、そういう結構ブラックな企業なんですよ。IOI っていう会社が。で、まあそのとこと、まあ主人公は戦うみたいな話なんですけど、これの一つの目玉としても、ストーリーとか多分どうでもいいんですよね、この映画って。多分、見どころとしちゃ、そのサブカルネタがてんこ盛りに出てくるっていうとこかなと思って。だから、主人公が乗る車とかも、デロリアン、バックトゥザフューチャーね。で、これ今もうウキペディア出てもたくさん出てきますよ。グレムリンは出てくるわ。アイアンジャイアントってなんかワーナーの映画、僕見てないんだけど。で、あと、マッドマックスの車が出てきたり、キングコーンが出てきたり、ガンダムが出てきたり、キティちゃんが出てきたり、ロボコップが出てきたり、一瞬映ったりするぐらいね。あと、だからワーナーだから当然バットマンがちょっとチラッと出てきたりとか、そういうもうサブカルネタ、それこそもうガンガン詰め込まれてるわけ。その13日の金曜日のジェイソンが出てきたり、フレディがそこっと出てきたりとかするんですよ。で、あと、金田のバイク、アキラのね、金田バイクって書いてあるけども、みんな大好きじゃないですか、あのバイクって。それが出てきたりするんですよ。あと、バラのつぼみ、バラのつぼみっていうわけ。市民権ですよね。そこから引用したり。で、あと、クリスティーン、ウーちゃんの好きな、車が暴れるやつ、ね。これとか出てきたり、ね。だって、エイリアン、チェストバスターが出てきたりするわけ。ビャーッと、胸から出てくるじゃん、エイリアンの幼虫が。それとか出てきたり、もうすごい、キリないね。サイレントランニングのバリーフォジーっていう、なんかロボットかな、これ。サイレントランニングっていう映画でしたね、あの宇宙のやつね。好きだったな。空母かとかも出てきたりする、すごくこうマニアックなものがすんごい詰め込まれてるんですよ。ロボコップ出てきたりとか、ゴジラも最後出てきますね。なんですけど、 あの、だからどうしたって感じがしちゃって、つい。別にいつも普段見てるものなんですよね、これ僕が。だから別に映画でこれ見よがしに見せられても、いや、知ってます、大丈夫っすって意外とそんな感じになっちゃって、俺、これがね、面白さがわからんのですよ、これが。あの、もっとガチャガチャ出てくるのかなと思ったっす。でも、意外とこう、さらっと出てきたりするっすよね。なんか結構見てて物足りなさを感じちゃって。で、あと、結構その、だから、割となんつうのかな、こう、結構その、いや、映画の結論としてはさ、の、やっぱ現実もとっても大事だねっていう結論になるわけ。なんか、PTA って感じって思って、あの、ゲームの中だけでもいいっていうのかなと思ったら、そういうことも言わないんでね、なんかこれ、スピルバーグってすごいこう、裏スピルバーグ、表スピルバーグ、手塚治虫じゃないけども、があって、割とすごいこう、ポップな時のスピルバーグってなんかちょっとたまにこう、ちょっと原骨食らわしたくなる時もあるなと思って、多分ね、わかんないけど、スピルバーグが多分、その、サブカルのネタすごく好きなのはわかるし、わかるんだけど多分、スピルバーグのエッセンスじゃないんですよね、きっと多分ね。あの、原作があるから、多分その原作者の意向が多分相当強いのかなと思っていて、多分、なんかね、もっとオタク気質の監督さんがきっとたくさん今もういる中で、わかる、誰っていうことを言う、ちょっと例を出すの難しいんですけど、だからそういう人たちが撮った方がなんか面白かったじゃないか。であとなんかこう全体的にポップなんですよね。なんかね、それがちょっと僕は、あとなんかこう割とファンタジーっぽい感じ、すごくこうディズニーのそれこそアトラクションとかでこう成立そうな作品の雰囲気だったので、なんかそうかと思って、彼らのバイクとかのこう鉄道とかだともっとグロい描写がたくさん出てくるじゃないですか。なんか鉄道カーカーカーあの鉄道がこう体がブヤーッとこうなったりとかさ、する感じがいいのかなと思ったんですけど、結構あソフトな映画でも、そうは言いつつやっぱ強制労働されるさせられるなんていう現実も少しそばで待ってたりするわけでしょう。と思って、俺なんかね気持ちどこ持ってったらいいのか、そんな風にいちいち考える必要もないんだろうけど、もう足んなかったですね。ちょっと僕はもっとこうロボコップとかずっと出てきたりするのかなと思ったけど、チラッとしか映せないってなんか大人の事情があるのかなって、なんか少しそんなとこ勘ぐって見ちゃったりして、そうですね。だから結構僕の周りだと、あのインスタとかだとすごいもうサブカル系の人が割とすごいすごいって喜んでたんですけど、俺はもっと見たかったっていう感じがしましたね。下手したらガンダムじゃなくてゼータ出したってよかったんじゃないか、キュベレー出したってよかったんじゃないかな、ちょっとあれか、ちょっとツッコミするかもしれないけど、まあ、そこそこのガンダムの意見として。サブカルっていう点で言えば、もしかしたらなんで萩尾元が出てねえんだとかってこと言いたくなるかもわかんないね。そこまで拾ってくれりゃよかったかもしれない。松本太陽の作品出してもよしだろうし、でも、これあくまでやっぱその、アメリカでそれこそ、あと80年代の結構そのなんか文化みたいなのが結構作品の中に入ってきていて、結構ね、マニアックな話とかするんですよ。あの、ブラッドパックってそれこそアメリカの80年代に割とそのロブローとか、あの人、ティモシー・ハットンは違うんだよな、ロブロー、あとあの人、アンドリュー・マッカーシーとかさ、デビムーアも多分一時期そうだったのかなと思うんですけど、割とそういうこう、エミリオ・エステベスとかね、そういう役者さんとかがこう、集ってこう、若者の青春みたいのも描くような、こう、映画のスタイルってね、一時期こう、アメリカで流行った時期があって、その時に話とかするんですね、映画の中で。ブレックファーストクラブの学校の名前はとかって言ったりするわけ。ブレックファーストクラブなんてって思うわけね。これはジョン・ヒューズって監督さんが撮ってますね。で、一連の流れ撮ってて、フェリスはある朝突然にとかって映画撮ってて、ジョン・ヒューズの映画っていいよねって言って、実際見てみるとあんま面白くないんで、あんま見ることないかなと思うんですけど、あんだから、そういったとこ出すんですよ。だから、結構ね、僕なんかがなんとなく通ってきたとこの話とか結構されるとね、結構サブカルの嫉妬心みたいなの刺激される映画でもあるんですよね。あれの話はしてないとかってつい言いたくなっちゃうね。なんかさ、こう、主人公たちがオタクなもんだから負けたたまるかって気持ちにもなったね、少しね。逆者の話してくれとかまでいちいち目の伏せること言いたくなるようなさ。そう、でもそう、だから、結構なんか、そういったとこ紐解こうとすると、結構、大変だな。でも、すごくいいなと思ったのが、あの、映画の話も 引っ張ってくるわけですよ。そうするとあのシャイニングね、あのスタンリー・キューブリックのあのシャイニングの劇場の中、あ、作品の中に入るって言って、実際シャイニングのこうワンシーンをこう主人公たちが辿っていくっていうところはね、もう同じね配給会社っていうこともあって割とやりやすいのかもしれないけども、ああそうか、こういうとこってなんかいいなと思って、そこら辺は結構テンション上がったとこもあったんですけどね。そうだからテンション上がる部分と、サブカルネタでテンション上がる部分と、シャイニングそこまで再現したんだっていうとこでテンション上がったりもしつつ、なんか行ったり来たりして、だけどシャイニングって怖い映画っつうんだけど、実際シャイニングって見直すとあんま面白くない映画って感じがしていて、それのクイズもすんだよね。あの原作者が嫌いな映画、あの原作者はなんか憎んでる作品とはっつって言ってシャイニングにたどり着いたりするんだけどさ、シャイニングの双子とかのエレベーターのとこから血がブワーっと出てくるところとかやって、あとほらすごい綺麗な女の人がチューしたらいきなり老婆に変わってて襲いかかってくるっていうシーンあったじゃん。襲いかかってくるっていうか、ジャック・ニコルソンに対してこうずっとへへへへって笑うっていうシーンあったでしょ。あれもね、そう、なんかね、あと主人公のこう相棒みたいのが出てくるんですけど、それがなんか男かなと思ったら実際女の子だったりとかしてっていうのがあったんだけど、これ実で途中主人公がアバターの中でこう告げるわけだ、君が好きだ、あ、君は好きじゃない、まあ好きになる女の子が出てくるんだね、君は好きなんだなんつって言ったらさ、あのアバター上じゃないですか一応。でそうすると相棒みたいな仲間に、そんなねアバターの中で恋愛なんかしちゃダメだよっつうんだけど、もしそれが俺ね、相手が男だったりとかしても愛せたりしたっつって言った方が面白いんじゃないかななんて、ついさ、でもね、そしたら愛の深さみたいなの感じたりとかするんだけど、でも今同性愛描くってもそう珍しい話じゃないからね、うん、大して面白くないかもしれない、それも。そう、まあでもどうなんでしょうね、あの多分映画とかアニメとかすごく好きな人なら多分あっちゃこっちゃネタ出てきたって多分面白いのかなと思うんですけど、俺やっぱ見てみてそんなにネタに詳しくない、いやでもなことないね、ハーレークイーンだとかって言ったけども見ちゃってるんでね、スーサイドスクワットも見てるしね、つんでだったらスーサイドスクワットの2作るんであればそっち見てえかななんて思っちゃったりとかしてね、僕はちょっとねスピルバーグよりもザックスナイダーが撮ったりした方が草薙元が出てきたりとかして面白くなるんじゃないかなって気しましたけども、まあ好き好きですからね、でまあ評判はいいみたいですから、ちょっと皆さん気になった方見てみてくださいよ。仮想空間みたいに入るってんであると、あのトロンレガシーだかな、あっちとかの方が割とスタイリッシュってスタイリッシュかもしれないですね。こっちこうありもの出してるって出してるって感じもしなくもないですからね。まあまあまあまあまあまあ、まあ、見てみてください。でもあそこで付け加えておくと、まあ、結局そのハリデーって人のこう過去を探っていくね、開発者の過去を探っていくと、結局その自分は人間との関わり方が分かんなかったんだみたいな話をする時がシーンがあるんだけど、結構まあクライマックスの方ですけど、そこなんか結構ジーンとくるのね。このハリデー役の役者さんが結構良かったなっていう印象があって、この人ちょっと要注目なんじゃないかって気がしました。はい、というわけで今日の一本目とか今日の作品は、監督さんがスティーブン・スピルバーグ で、で主演が、タイ・シェリダンでレディープレイヤー1でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、この後ですね収録が終わったらねちょっとハンソロを見ようかなと思ってるんですけどね、眠いんだよね。で FIFA19 の選手を買っちゃったらもうそっちやりたくてしょうがないんだよね。スタヤ返す期限が明日なんだよな、まいったな。で喋りたかったのかと、キングスマンの話したかったんですね。キングスマンと、あとキングスマンと何見たんだっけな、あとアメリカンアサシンっていうちょっとこう映画期待してみたとこあって、それの話とかしたかったんですけどね、まあそれもまた来週でしょうね。はい、でちなみに多分来週になるとですね、僕はファンタスティックビーストの1と2の話をもしかしたらする可能性が高いですね。あのマイスイートハニーが かファンタビすごく好きで2絶対見に行くからねって言われてて OK っつって、僕その前にあれですね、あの僕すっごく大好きなあのボーダーラインの2が今、日本で公開されておりますので、なんとかそれを見たいというのと、あとやっぱボヘミアン・ラプソディをどうしても見たいっつうんでね、12月1日安い日ですね、土曜日、あこれはしごしちゃったのワンちゃんチャンスじゃないっすか、ボヘミアン・ラプソディからのボーダーライン、そして家帰ってきてファンタビ見て、で次のファンタビ2見る的な、レディオ 2.5 キロではですね、皆様からのメール募集しておりますので、じゃんじゃんじゃんじゃん送ってください。はい。というわけで、こんなラジオ、レディオ 2.5 キロでした。また来週。